もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります。よろしくお願いします。
はい。はい、最初に年齢を教えてください。
50歳です。
結婚してます？
結婚してます。
ご主人何歳ですか？
51です。
51歳。お子さんは？
はい、高校3年生の18歳の男の子がいます。
はい、わかりました。
はい。
それでどんな相談ですか？
はい、恐れ入りますが、2ヶ月前に、
はい。
母が突然、家で亡くなってしまったんですが、
はい。その時、お母さん何歳ですか？
78歳でした。
はい、はい。
で、家族が誰もいないところで、一人で突然亡くなってしまったんです。
はい。はい、突然ということは何か心臓病かなんか
診断的には、
はい、
虚血性心疾患っていう、
あ、はいはい、
観察医の先生の方からの診断です。
あ、そうですか、はい、はい、それで
前日も当日も同じように何も変わらない母でした。で、主人の次に子供が通学する時間で3番目で私が通勤する時間なんですが、いつもと同じ母で見送ってもらったんです。
はい、
で、いつも私が仕事している間も休憩中とかに一人になってしまうので、
はい、
母に連絡とかしてたんですが、
はい、
その日のお昼にしろ帰りにしろ電話出てくれることがなかったんです。
はい、
で、子供は学校から帰ってきてもおばあちゃん疲れてるのかなって感じで、いつもと同じソファーの上で横たわってただけなので、そーっと帰ってきて子供は自分の部屋へ行きました。
はい、
あとは主人の方に、その後私の方から連絡して、なるべく早めにちょっと帰ってもらったところですね。
はい、
いつもと同じ環境じゃないってことがですね、リビングの扉が開いてたり、テレビがついてたりってことは、あんまり夜の光景ではなく、いつもですと母がやはりソファーの上にいるかもしれないけど、ちょっと状況が違ってたってことが感じたみたいなので、うちの主人の方がゆっくりと冷静に判断してもらって、母が亡くなってることをそこで確認してもらったんです。
はい。
私は通勤の仕事の帰りだったもんですから、
はい、
子供とかに確認したところ、
はい、
おばあちゃんが死亡してるってことが分かって、
はい、
で、私が帰りの最中にもう何が何だか分かんなくて、
はい、
帰ってきてるところだったんですけど、
はい、
やはり帰ってきたら私は母のここでの死亡の確認というか母の顔を見たのは一瞬でして、その後警察に行ってしまったので、私が次の日会ったのは棺の中だったんです。
はい。
で、その中でもう私は父親もですね52で亡くなっていて、その後私は一人っ子なので母とずっと乗り越えてきてるので、
はい、
その中でこんなことが起こっちゃうっていうのは普通に当たり前の話かもしれないんですけど、もう私もどうしていいか分からなくて、
はい、
今の私一応家庭がありますけど、どうやってこれから歩んでいったらいいのかなっていうのをご相談したいと思ってます。
はい。78歳っておっしゃいましたよね。
はい、そうです。
孫のご飯を作ったり息子や娘のご飯を作ってたということは、はい、結構元気だったということですよね。
は
い、
そうですね。本人はいつも会う方に元気だねって言われるのが、私は逆に年を取ってきての母を見てきて元気だなっていうので安心してました。
で、お母さんとの生きてる間の心の葛藤も何にもないわけですね。
あ、それがですね、やっぱり年を取ってくるとだんだんいつまで生きていられるのかしらっていうのは誰でも言うフレーズだと思うんですが、もしかしたらこの2年前ぐらいからちょっとずつなんか具合悪かったかもしれないし、私もちょっと仕事の合間で帰ってきてっていうことがあったんですが、
ああ、そうですか。
はい、
そうすると元気だねって言われるのが非常に嬉しかったっていうのは、やはり自分の中では精一杯元気にしていた。だけど、周囲には分かってもらえなかったっていうようなことはあるんですかね。
母は忍耐強かったので、あんまり痛いとかいうタイプではなく、大変なところももしかしたら抱えてたとしても、
うん、
はっきりとは伝えてなかったのかなとは思います。
忍耐強いからそれも我慢してたんですかね。
そうですね。
今日のあなたのご相談というのは、
はい、
78歳のおばあちゃんが突然亡くなられて、
はいはい、
今自分がどうしたらいいかっていうことですか。
そうですね、はい、立ち直るにも仕事を辞めてしまってるところがあるので、考え方っていうのを先生方に聞いてみたいと思ってます。
ああ、なるほどね。わかりました、
はい。
今日はスタジオにですね、
はい、
心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらっしゃっているので、
はい、
お話をいただきたいと思います。
はい、はい、どうも、こんにちは。
こんにちは、はい、よろしくお願いします、
はい。お母さんがね、突然亡くなるっていうのは、僕もね、実はそうだったんですよ。夜に、明日の朝のご飯の支度をして、
はい、
それでまあ、ご飯が炊けるようにセットしておいて、
はい、
それで朝炊けるようになる前に、袋は突然亡くなるんですよ。なので、夜まで普通にやってたんですよね。
そうなんですか。
うん。まあ、心筋梗塞っていうことで、救急車呼んでも間に合わなかったと、僕はそこにいなかったんですけどね。
そうですか。
うん。それで病院に行って、まあ、もう母は亡くなって、一旦まず家に帰るということで帰って、
はい、
そうするとご飯が炊けてるわけですよ、
ね、
だからそのご飯もうみんな食事のことは考えてないけど、これは食べなくちゃいけないということでみんなで食べたっていう記憶が、もう30年以上前の話ですけどね。
そうですか。
うん。まあ独特の喪失感っていうかね、
はい、
悲しいんだけども現実を受け入れられないようなね、
そうですね、
うん、そんな気持ちがありましたんで、
はい、
それはよく喪失感わかるんです。
はい、はい、
心配なのはお子さんはおばあちゃん子なんだよね。結構
そうですね、母も私が女の子の一人っ子だったんですけど、
うん、
男の子の一人っ子っていうのが、
はい、
ちょっとどういう感じなのかなって楽しみで育ててたみたいなので、
うん、
私が小さい時から保育園とかにあげていたんですけど、うん、まあ、その頃から母が送り迎えとかしてもらってたし、
うん、
私がいない時にはやっぱり子供の面倒はもうずっと面倒見てもらってたので、
うん、
あとお昼ご飯どうするとか言われたこともあるみたいですし、
うん、
心配はいつも私がいなくてもしてくれてた、
うん、
なのでそういうことから孫としておばあちゃんが身近でこんなことになってしまうっていうショック、そういうところが私がちょっと話しかけると話したくないって言うんですよね、
うん、だから子育てに対してね、
はい、
おばあちゃんに任せてたっていうところがあるわけだよね、
はい、
それでそれがお母さんとしても何らかの負い目 を抱いている形はちょっとあったと思うわけよね。それと負い目だけではなくて子育てに対する自信そのものをね、
はい、
息子と一緒におばあちゃんの死を悲しむという状況とちょっと違うんだよね。
確かに。
だって息子さんは避けてるわけでしょそのことを、
はい、
そこら辺に今回の複雑な気持ちの原因の一つがね、
はい、
あるような気がするんですよ。というのはおばあちゃんはお孫さんのことも含めて家事をやってた、
はい、
だからあなたは仕事ができたわけだよね。
そうです。
だから今おばあちゃんがいなくなっちゃったら仕事を辞めざるを得なくなっちゃったわけなんだから。
それもありますし、
要するにおばあちゃんの存在というものが実は大きいこともあなたとしても知ってたはずだよね。それはね、
確かに。
そして肉体的な意味においても今おばあちゃんがやっている日々っていうのは、
はい、
負担が本当は大きいということを、
はい、
どこかであなたは知ってた可能性があると思うのね。
確かに、はい。
そこがあるので今回のどう受け止めていいかわからないという、
はい、
一つの後悔の念を、
はい、
まあどうするのかと。でもこれからはお母さんとあなたの息子さんとの関係はこれ続くわけだから、僕だったらね、例えばよ、こういう時、
はい、
おばあちゃんに任せっきりで、
はい、
私は仕事だけやってきたんだと、
はい、
今となっては、
はい、
それはまずかったよねと、かわいそうだったな、うん、おばあちゃんと、
はい、
いう思いをね、
はい、
が分かると、うん、息子さんは心開くんじゃないかなって気はするけどね。
で、私自身から言ってしまうと、うん、進路のことをちょっと決めるにあたって、うん、塾に行かせたいっていう環境を母が作ってくれたんですよ。だけど今それを維持できるかっていうと、うん、今授業料払うの大変なんで、うん、そちらのことを考えるとちょっと塾行かせるのもなって思ったり。
その考えは息子さんはもう聞いてんの？
どっちかというとおばあちゃんの好意でやってくれたことだからどうしようかとは言ってます。
そういう時はどうしたらいいかっていうと、
はい、
だから正直であることなんですよ。
はい、
経済的な問題で限界はあるよね。
そうなんです。
そこがどこまでだったらできるよっていう言い方だと随分違うんですよ。要するに、
はい、
おばあちゃんがそういうことを願ってたんだから、
はい、
おばあちゃんの意思を継ぐ意味でも私もそうだと思う。しかし限界があって、
はい、
1月4万8000円までだったら出せると。
あ、
そういう真剣さ、子供に対する、
はい、
そして自分も一生懸命生きていくっていうね、
はい、
そういうものが、
はい、
見えないあなたの話の中に。
あ、
そこがネックになってると思う。
確かにそうかもしれない。
要するに覚悟を決めてもらって、
はい、
まあどういうことで今後考えるかということでね、
はい、
加藤先生にもう一回ね聞いてみたいなと思います。
はい、はいはい、ありがとうございました。
は
い、
祖母は18歳のお孫さんに本当に大変なことを教えてあげましたよね。
そうですね、
かつてその文部省が命の尊さを教える教育って言ったんですけれどもね、
はい
はい、命の尊さなんて教えるもんじゃなくて感じるもんなんですよ。今18歳のお子さんは本当に命の尊さを体験したんじゃないですか。好きだったんでしょ。
はい、もうかけがえのないおばあちゃんだったと思います。
うん、だから人間として本当に素晴らしいことを学んだんですよ。
はい、
でそこであなたも学ばなければならないのは、
はい、
あなたは人の心の裏をまでを感じ取るっていうことはあなたは周囲とのコミュニケーションでないんですよ。つまり78歳のおばあちゃんが、
はい、
いや年を取ってきて、
はい、
具合が悪いってこともあるんだよっていうことを軽く言ったとしても、
はい、
それは実はすごい重い言葉なんですよ。軽く言ったことを軽く受け止めないでおこうと、そういうようなことがあれば、
はい、
今そんなに後悔してなかったかもしれないわけですよ。これからは人の言葉の裏にある苦しみとか悲しみとかそういうものをねしっかり学んで、それが最後の母の教えだと思ってね、今回の悲しさから学ぶことだと思いますよ。どんな悲しみにもプラスの面があるんです、
はい、
それを受け取る人と受け取らない人といるんですよ。ですから、
はい、
それによってこれからあなたは夫との関係も、
はい、
いろんな関係がうまくいきますよ。
わかりました。
よろしいですか。
はい、
いっぱいいろんなことを学んでください。
わかりました。ありがとうございます。
はい、はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。失礼いたします。
人は苦しみでもって成長していきます。